聖書を朗読します。はじめに旧約聖書詩編126編1節から6節、旧約聖書の971ページです。お読みします。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。その時には国々も言うであろう、主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。私たちは喜び祝うでしょう。主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように、私たちの囚われ人を連れ帰ってください。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた方を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。続いて新約聖書から、ヨハネによる福音書15章11節から15節、新約聖書の199ページ。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。お祈りいたします。神様、あなたは今日という新しい日を私たちに与えてくださいました。皆をたたえます。この世界に命を与え、それを保ってくださる神様、あなたの憐れみとその慈しみによって私たちは命にとどまります。あなたの愛が私たちの命を新しくします。あなたの皆をたたえます。この私たちの歩みを一年の終わりまでお導きくださいましたことを感謝いたします。あなたは今日この歩みの中で実を結んださまざまな出来事について思い起こし、また私たちの命が過ぎ去っていくものであることをもう一度思う、その機会を与えてくださいましたことに感謝いたします。なんと多くの恵みが私たちの中を通して実を結んでいったことでしょう。そしてなんと多くの大切な、そしてかけがえのない命が私たちの間で、また私たちの目の届かないところで失われていったことでしょう。それらすべてがあなたの御胸の中に行われたことであると 信じたいと思います。神様、あなたの作りになったこの世界をどうぞ完成へと導いてください。私たちの終わりが破局ではなくて新しい創造であることを私たちに教えてください。力ある人々に謙虚な心をお与えください。そして私たちには奪うことではなくて分かち合うスピリットをお与えください。この町に住むすべての市民に、私たちの国に庇護を求めてきた人々に、私たちの教会のすべての会員に、とりわけ病を覚えておられる方々に、心の病の中にある方々に、あなたの恵みと平和がありますように。私たちの心を新しくし、理解を生み出す聖なる風の神様、今日も私たちを満たしてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。友人なしで生きる人生は考えられません。では友人とはどういう関係でしょうか。それは血のつながりとは違います。ですから親子や兄弟姉妹の関係とは違います。血のつながりとは違って生まれた後に与えられる、そういう関係です。生まれた後に与えられる関係の一つに、しかもとても大切な関係の一つに、夫婦の関係があります。でもこれも友人友達の関係とは違うと思います。何が一番違うのか、一番分かりやすいのは、夫婦の関係について定める法律はありますが、友達関係を規定する法律がないということです。さらには恋愛の関係とも友達関係は違っています。生まれた後に与えられるセクシュアルな関係と友人関係はまた少し違うように思います。友人の関係は血や法律や性別を超えた自由な人格同士が互いに支え合う、そういう関係のように思われます。古くから友人とはもう一人の私であると言われてきました。自分にとって自分が大事であり、決して手段や道具でないのと同様に、交流すること、お付き合いすること、それ自体が目的となるような対人的な関係、それが友と呼ばれる関係であろうと思います。この関係は血にも縛られず、法律にも守られず、性愛にも支えられず、そのような意味で大変自由です。そして自由であると同時にとても傷つきやすいものです。いじめというのはいわゆる友達関係の間で起こりますし、裏切りもその中で生じます。私たちはそのような友達のために命を捨てるという覚悟があるでしょうか。人間が人間のために命を捨てるということはないわけではありません。それは親子の間でならば今でもよくあることだと思います。それから夫婦の間でもそれはあります。古くからあります。同志の間でもそれはあります。例えばパウロは、彼を助けてくれたプリスカとアキラという、ユダヤ人のキリスト教徒 の夫妻のことについて、この2人は命がけで私の命を守ってくれたということを言っております。では友のために命を捨てるということはあるか。これもないわけではありません。でも、それほど多くはないのではないかという気がいたします。古代の社会において何かのために命を捨てることが当然のごとく要求されるとしたら、それは父の国、祖国に対してでした。成人男性は祖国のために戦争に出ていくことが求められたからです。今日の説教のために選ばれた聖書の言葉は、ヨハネによる福音書の中でイエスの告別説教、お別れの説教と呼ばれている、ユニットの一部分です。そこに、友のために命を捨てるという言葉が現れますが、これは、弟子たちを最後まで愛し、十字架の処刑へと向かっていくイエス自身のことを指しています。ですからここでイエスは友のために命を捨てるという言葉を実行する、そういう人として現れます。そしてイエスが言うには、友のために命を捨てるその目的は、イエスの喜びがあふれ、そしてその喜びが弟子たちの中にもあふれることだとここで言われています。足を洗うという記事がヨハネ福音書の13章にあります。でこの専属の物語は、ヨハネ福音書では聖餐式、最後の晩餐に代わって物語られるエピソードです。そしてそこでイエスは互いに愛し合えという掟を与えます。でその掟がここでもう一度繰り返されております。弟子たちが互いに愛し合うことの根拠は、イエスが弟子たちを愛したことにあります。そして弟子たち相互の愛の中で、イエスがこの人たちを愛したという、その愛が実を結んでいくと言われています。そしてその中にイエスが弟子たちを友と呼ぶという表現が出てまいります。キリスト教は古代の奴隷制社会を前提にした世界の中で生まれました。ですからしばしば神を主と呼び、信じる者たちをしもべと呼びます。それは自由人である奴隷の主人が自由人でない奴隷を所有する、その厳然たる身分の違いに基づいた神と人の関係に関するメタファーです。主キリストという時と奴隷の主人という時は、どちらも単語としては同じ単語です。でここではイエスが弟子たちに向かって、イエスが主であり弟子たちがしもべであるということは否定されてはいないのですが、さらに一歩それを超えて友という表現が使われております。奴隷はなるほど人ですけれども、その機能の点では家畜や道具と変わりません。古代の社会において奴隷は主人の心の中を知る必要がないと考えられていました。それでもなおかつ奴隷は主人に全く依存する存在でした。ですから奴隷の生き方に特徴的なのは、私の身に何が起こるのかわからない という不安です。でこれに対してイエスは、父なる神の存在を弟子たちに全く明らかにしたと言われています。明らかになったことの中身は何でしょうか。それは神がこの世界を愛するということです。通常神様は隠された神秘とされます。しかしここではイエスは知っていることをすべて弟子たちに告げたと言われています。そして神の本質は全く明らかになったと言われています。従いましてイエスと弟子たちの間に神に関する知識については何の落差もありません。そのことに基づいてイエスは弟子たちを友と呼びます。友というメタファーはしかし昔からもう一つのことに関するメタファーでした。すなわち死です。非常に逆説的ですけれども、友よ君はもうこんな近くに来たのか、古き友よ、そう呼ばれてきました。しかしヨハネ福音書のこの箇所では友とはキリストのメタファー、命のメタファーであると思います。友という関係の中に見えてくる命の豊かさとはどこにあるでしょうか。最近私は大変興味深い、経験をしました。学生たちとの、付き合いの中でした経験なんですけれども、私は毎年2月にインドに学生を引率していくのですが、その行った学生たちが自分たちの経験してきたことを人に伝えたいと思いまして、そのスタディーツアーに参加した学生たちが高校の授業の枠を借りて高校生たちに話をするということをやっています。そしてそこで、まずは日本で暮らすのとこうインドの農村で暮らすのと何がどう違うのかというのをこう少し具体的に理解してもらうために、あるゲームを用意しました。貿易ゲームというゲームです。それは、先進国、途上国といったようなさまざまな国の置かれている状況を非常に抽象化された形で経験するゲームです。封筒の中に白い紙と鉛筆と、物差しとハサミがそれぞれ異なった量入っております。白い紙がいっぱい入っているのは資源をいっぱい持っているけれども技術がない途上国、そしてハサミやコンパスや、物差しや鉛筆をたくさん持っているのが、なおかつ、物を買うお金のカードまで入っているのが先進国で、その間にさまざまなパターンがあります。そして、ゲームの主催者は世界銀行でして、ある規格の、ものを作りなさい、紙を使って丸を切りなさい、四角を切りなさい、三角を作りなさい、そしてある短い時間の間にそれを銀行に持っていらっしゃい、規格に合う製品が作られていればお金をあげましょう、そしてその定められた時間の間に一番多くお金を儲けた国がゲームの、ウィナーです。そういうゲームですね。で封筒を開けてみますとこう物差しがないのにどうやって規格何センチのものを作ればいいのだろうという状況の国があります。すると白い紙を資源を持っていきまして先進国の人と交渉するんですね。すいません、その物差しこれと交換してください。そういう形で、製品を一生懸命に自分たちなりに知恵を絞って、作って持っていきますが、世界銀行は先進国の味方でして、いわゆるこう資源はたくさんあるけれども技術があまりない国が、三角形や丸や流し角を作ってきますと ちょっと企画から外れるとかって突っ返すんですね。あるいは、もちろんお金を儲けるために価格の高い製品を途上国はいっぱい作るんですね。資源はいっぱいあるから。で、持ってこようとしたその瞬間にその商品の価格を下げてしまうのです。そして価格が変わるという情報は先進国にだけこっそり教えます。そういうゲームです。なかなか、よくわかる面白いゲームだと思います。でこのゲームそれ自体は大変良かったのですけれども、学生たちはその先をどうしたらいいのかわからなくなってはたと困りました。何が困ったかと言いますと、このゲームを通して経験できることは、間違いではないのですけれども、学生たちが実際に現地に行って最も衝撃を受け最も感激したのはそんなことではなかったからです。そうではなくて、学生たちが経験したことは、非常に貧しい中を生きる人々が持っている豊かさでした。薬がなくてすぐ治るはずの病気が治らなくて病院に何年も住んで、1日に1回 NGO が支給している食べ物だけを頼りに生きている人たちの仲の良さでした。その人たちの笑顔だったのです。不可食と言われて、触ると汚れると言われて、大変に厳しい環境の中で生きているお母さんたちのたくましさだったのです。この2つは一体何が違うのでしょう。当面私たちがたどり着いた結論はこういうことです。お金をたくさん手に入れることで得られる豊かさというのは、競い合うことによって得られる豊かさだ。で、それも私たちは無視することはできない。資本主義の社会に生きているのだから。でもそれが豊かさのすべてではない。もう一つあるのは、命を分かち合うことを通して得られる豊かさだ。それは競い合うことを通して得られるものとは随分違う。笑顔や祈り、これなしにも私たちは生きていくことは決してできない。そういう結論でした。で、そのことについて高校生たちに考えてもらうという授業をしたそうです。私はその授業は見に行きませんでしたが、きっと面白かっただろうと思います。ヨハネによる福音書で、命を捨てる、友のために命を捨てるというのは、その2番目の豊かさ、分かち合うことで命の豊かさを得るという意味ではないかという気がしてなりません。今月の初めに私は、短い期間を利用して、トルコを旅しました。とりわけ西海岸ですね、エーゲ海沿岸と、ごく一部分の内陸の諸都市です。とりわけパウロ関連の町とヨハネの黙示録の7つの教会というのを、レンタカーでぶっ飛ばして見て回りました。そして分かったことはですね、まあ誰だって地図を見れば分かるんですが、現地に行って痛感したことは、最初の時期のキリスト教の伝道者たちはとてつもなく遠い距離を歩いたということです。11月にはもはや多分あまり歩けなかったと思います。なぜかと言いますと、雨が降るとすっごく冷えるのです。 あれは野宿していると死んでしまいます。夏にしか歩けなかったと思いますね。そして 船の旅をするときも夏しかできませんでした。星が見えなくなるからです。陸路を行く場合も星を見ながら行った可能性は僕はあると思います。ギリシャ語の通じない地域を通り抜けて行きました。おそらく行く先々で命を分かち合ってくれる人に会えると信じて歩いたのだと思います。これも今の私たちのようにホテルの予約やナビゲーションをしていく旅とは随分違ったろうなと思います。もう一つ大切なことがあります。それは命の分かち合いに先立つものがあるということです。それはその命を与えられたという事実です。私たちが愛し合うということに先立って神の愛という現事実とも言うべきものが先行している。イエスはそのことの記念碑となったのでした。お祈りいたしましょう。神様、あなたはイエス・キリストを通してご自身を私たちにお示しになりました。キリストは私たちに平和となられました。十字架の死を通して愛を私たちに対する愛をお示しになりました。神様、あなたはそのことを通してあなたご自身が愛であることを私たちに示してくださいました。そして私たちが互いに愛し合うことを望んでおられることも、そうすることで私たちが実りをもたらし世界と命を味わい喜びと悲嘆を分かち合い生の終わり世の終わりまで生きていくことをあなたに感謝いたします。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。516番です。お待ちください。
Jesus.